さん、スキーさん、松尾さん、坂口くん、こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
はい、やっていこうかと思いまして、
はい、
暇なんですよ毎日全然時間はたたんし、
うんうん、
1週間むちゃくちゃ長いし、
うんうん、
まだ俺その何もなくなって、ま、1週間しか経ってないんですよ。
はいはいはいはい、
先週のね、
やっとね、
うん、むっちゃ長かったもん先週の1週間。
あ、そんなもんですか。
やっぱ人間って本当の自由が手に入ると、
うん、
ほんま何も、まあ、時間全然経たんね。
まあ、まだなもんですな。
ああ、で、なるべくお金使わんとこと思ってるから。
同感ですね。
もうそんなもん何もしないやん。
うん、何かね、お金払って
じっとしてればええんやから。
そうですね。寝ときゃええっていうね。
そうやね。
うん。
ほんで、なんか、ずっとお酒ばっかりとか飲んでて、自由になったから。
うん。朝からね。
朝から晩まで。
うん。
気がついたらお酒飲んでたんですよ。
うん。
ほんなら体調崩して、調子悪くなって。
気持ち悪くなったんですか。
何してんのかな、俺、と思って。
はいはい。
気持ち悪くなったよ。
うんうん。
ちょくちょ、もうなんかもう胃の調子とかも悪くなって。
ああ、なっちゃった。
もうやめようと思って。
うん。
もう一週間にして、ちょっと飽きまして。
飽きましたか。はい。それで、
まあまあ、とりあえずお酒は、日中は飲まないと。
日中は飲まない。明るいけど飲まない。
日中は飲まない。お酒飲んでもいいのは暗くなってから。
でからと。うん。
っていうふうに決めてから、まあちょっと調子も復活。はい。はい、食欲も出てまいりましたんで。
よかったでした。
やっと人間としてちょっと戻ってきたんだけど。毎日散歩続けてるんですけど。
いいじゃないですか。
もう散歩しかすることがないっていうね。散歩して適当、もう朝だいたいラジオ聞いてて終わるでしょ。
うん、そうですね。
朝、そうですねって、朝はほんまにもうラジオを12時ぐらいまで聞いて。
そうでしょ。だって、夕はこれからじゃなかった。あ、夕はこれからか。
そう、夕はこれからを1週間通して聞いて。
しっかり聞いてね。
10時まではあれ見るんですよ、俺。何、
うん、
ラビット。朝、はいはい、4ちゃんでやってるモーニングショーなんやけども、うん、全然モーニングショーじゃないモーニングショーを、
はい、
ボケーっと見て、
うん、いいじゃないですか。
朝からなんか、にぎやかなことですなと思いながら一緒に見て、
はい。
で、10時からラジオ聞いて。
聞いてね、あるから欠かせませんわな。
あ、ほんで、なんか、うん、ぼーっとして。
うん、
で12時くらいに飯食ってで昼から出かけて散歩に、
うん、いいじゃないですか。
で夕方散歩が終わって帰ってくると
帰ってきて、はい、
いう生活をもう1週間もう2週間目に差し掛かろうかとしてるんですけど、
うん、規則正しいですね。
規則正しい、ある意味規則正しい生活、
う
ん、
そうそう。
ああ、だからまあまあこれでいいんかなと思って、
うん、
まあ、健康一番と思ってやってるんですけど、ね、
カメラぶら下げて散歩するのいいじゃないですか。
そうそうそうそう、もうそれぐらいがね一番いいですよ、
うん、
金も使わない、もうね、ぼーっと歩いてるだけ、うん、もう歩くという手段を俺は身につけたんで
身につけたんですね。
観光旅行行っても歩く、
うんうん、
金使わない、観光旅行行っても歩くね、
うんうん、
はい、もうそうすればもう健康なんやから。
健康やしね。
そうしとこうと思って日々歩いてるんですけど、
はい、
なんていうんですか、
うん、
テレビもよく見てるんですよ。
時間がありますからね。
テレビもやたら見てるんです
けど、はい、なんかいいのありますか。
なんかそうやね、まあまあ地上波のテレビはあんまりもう面白くない、
うんうん、
大体、
うんうん、はいはい、
大体もう面白くないんで、
まあね、
うん、あれとか見たりとかね、ダウンタウンプラスとか契約したりとかしてね、
はあはあ、
今話題の、
そうなんですね、
あれ契約してじーっと見て、
うん、
うん、面白いなと思ってそうかと思って、
うん、いいじゃないですか。
いや、やっぱで月1100円なんでちょっと元は取り消の返さんといけないんでね。
そうですね、
ほぼ全部の見るぐらいの感じはずっとしようと思って、う
ん、はい、
それずっと見たりとかもしてるんですけど、あのネットフリックスもそういえば見んとあかんなと思って。
ああそうですよ、せっかくここに払ってるんです
か。あのある日俺夜帰ろうと思って、
ええ、
夜ぼーっと歩いてたら、
うん、
今ほらそういう超大作の時は、
はい、
すっごいトレーラーみたいなのが走るんですよ街中を。
へえ。
番宣のために
あのなんたらバニラみたいな感じのやつが、
なんたらバニラなんてまだ可愛いっすよ、
うん、あれよりもすごい、
もっとしっかりしたやつ作って、うん、もうそれこそデッドプールの時とかやったら デッドプールそのままでっかいの作って、
あ
とトレーラーガーン乗って、うわーデッドプール走ってると思ってすげーって思ったんですけど、
うん、
今回もなんかそれあふわーって南歩いてたら、
はい、
急になんかお侍さんが走ってるみたいな、でっかい銅像みたいなのがトラックに乗ってて。
像が乗ってるんや。へぇ。
像っていうか、まあフィギュアっていうんですかね。うんうん、まあ、ね、ああいう、うん、ね。それが乗ってて、なやこれと思って。
うん。
侍乗ってんなと思ってて。
はい。
うわぁ、すごいなと思って。で、まあその後にもトラックつくから見てたら、
はい、
どうもネットフリックスで何戦神っていうやつをやるみたいな感じになって。
ほうほうほうほう。なんか聞いたことある。
せやん。で、あ、何戦神っていうのやんの、うん、と思って、最近ネットフリックスも見てなかったしなって思いながらおったんですけど、うんうん、
はい、
あの、暇に任せて、
はい、
ネットフリックスの戦神見ようと思って。
うん、
まあ、とりあえず今1話しか見てないんですけど、全6話
全6話、
全6話あるんですよ、全6話あるんですけども、はい、見出しました。
はい、どうですか。
うん、面白い、設定面白いね、設定が面白い。
その「戦神」っていうタイトル確かに見てたんですけど、どんなお話なのか全然知らなかったんですよ。
これもともとあの人やんね、誰やったっけ、
岡田
純一、今村なんとかさん、
今村翔平、
今村翔平さん、それ監督屋さんやろ、
屋さんって
違う違う、今村翔吾さん、
うん、
っていう人、この人が戦神っていうのをシリーズって書いてあるから、うん、戦神っていっぱい出てるんでしょうね。
小説だか漫画だか、小説って書いてますね、確かに。はいはい。
でこれあの直木賞かなんか取ってるんですね、これね。
おー、
うん、まあまあ、このおじさんもまあまあ喋る人なんですよ。
ほうほう。
で、テレビとかにも出たりとか。
あ、そうなんですね。
うん、なんかこう、文化人扱いみたいな枠で、
うんうん、
出てるんですよ、この人、たまに。
知らんかった。
あ、この人かと、その人が書いたのこれかと思って。
うんうん。
で、まあ、ほんなら見ようか、うん、っていう話なんですけどね。
はいはい、いいじゃないですか。
見てみたらいいんじゃないかっていうことで、
うん、
見出したんですけど、
はい、どうですかと。
あれなんですよ、
うん、
出演陣っていうかな、
はい、キャストが
やっぱりこうネットフリックスですわ、
うん、
豪華すぎてビビる。
ビビる、へえ。
日本の俳優ほとんど出てる。
マジか
って言った方がいいんかな。
もうシンゴジラ並みかいな。
日本の売れてる、いやシンゴジラなんてあえて並んで、
そんな出てる
出演者は、まあまあ、うわ、こんな人まで出すんやっていうぐらい出てる。今、売れてる人出してる。
主役級がどんどんおると。
主役級も全然おるし、
うん、
それが、なんか、一瞬しか出てこなかったりとかするのもあるし、
あら。
あれ、今のっていうのとか、
はいはい。
うん、まあ、主役は岡田純一さん。
はいはい。
元、あれね、ジャニーズの人ね。
そうですね。
ファブルの人ね、これね。
ファブルの人ね、そう。
ファブルやった。まあ、今やもうアクション系の大家でございます
けども。そうですよね、いろいろやって、ね。
アクション俳優といえば、ね、まあ、岡田純一というぐらい。
NHK でやってるぐらいですもんね。
うん。だから、今、この作品、岡田純一がプロデューサーになって、アクションとか全部つけてるんですって。
おー、いいじゃないですか。
うん。だから、その、チャンバラとか、
うん、
そういうのも全部つけてるんですよ。
いいですね。
盾とかそういうのやって、まあまあ昔のなんかさ、お侍さんの時代の、
うん、
お侍さんが終わって江戸から明治に変わるぐらいのお話なんですよ、これ。
ブロケン的なやつね。
ああそうそうそう、ユータはユータそんな感じやな。あ、兵隊みたいな格好したやつとか。
はいはいはいはい。
普通の過去のやつもおるし、侍さんだいぶ落ちぶれてるし、うん、
はいはいはいはい、
そういう世の中やったりとかするんですよ。
古いのから新しいのからいろいろあるっていうことですね。
ああ、で侍さんっていうのはもう冷遇されてしまってるから、
うん、確かにね。
たとえ剣が強かったら強かろうがなんだろうが、
うん、こって言うことに役に立たん。
ああ、全然生きていくのに役に立たない。
うん、
立たない。
うん、
で村一生懸命村で一生懸命暮らしてるけど、
うん、
変な疫病も流行り出す、
はあはあはあ、
もうみんなバタバタ死んでいく、
ほうほうほうほう、
でこの岡田さんは岡田純一さんは昔そのなんたら戦争とか、
うんうん、戊辰かな、
戊辰かな、なんていうの、正義戦争っていうの、正義っていうの、だからなんたら戦争みたいな、戊辰戦争っていうの、あれ
戊辰じゃなくて、まあ、戊辰
か。
いろいろ、まあ、何やかやってますけどね、あの時代はね。
そうそうそう、まあ、まあ、そこで、まあ、はい、対侍側として、戦争に参加したんですけど、
うんうん、
なんかそこで負けちゃうわけですよ。
うんうんうん、
まあ、でも生き残っちゃうわけですよ。
うんうん、
で、それがきっかけでもう、まあ、いわゆるこう剣が抜けない男になってしまってるわけですよ。
ほうほうほうほう。
ふぬけになってしまって
る。なるほどね、なるほどね。
剣を手にしてもこうブルブルブルって震えてこう、
うん、
抜けないし戦えないし、
はい、
これは困ったなみたいな話、もう一度剣で身を立てるなんてことはもうできないなと思って、
うん、
もう困ったなって、ほんでもう家族バタバタ死んでいくし病気にかかって、
はい
ああと思って、もう困ったなってやってるうちに、
うん、
なんていうんですか、町に変ななんていうの、縦看板みたいなのが出て、
うん、
うん、とある告知がバーって流れるわけですよ。
ほうほう、
何月何日どこどこに集まれと、
うん、
集まってこれ勝てば、
うん、
金10万円
ほう
差し上げますと。
はいはいはい。
まあまあ何をするのか全く書かれてないんですけどね。
うん、
その金10万円は当時でいうところの3台ぐらい暮らせるぐらいの金らしいです
。はいはいはいはいはい。
それでも貧乏でもどうしようもないし家族死んでいくし。
うん。
なんとかせなあかんと思って。
うん。
だそこに腕のあるものは集まれみたいな。
はいはいはい。
話が舞い込むわけですね。
うんうん、
で嘘かほんまか知らんけど、
うん、
まあ、もうとりあえず行ってみるかと、
うん、
もうこれしか望みはないっていう話ですよ、ね、
もうそれで人生逆転するしかないんやと。
そうそう、人生一発逆転、うん、宝くじに当たるみたいなもんですわ。
そうですね。
だからそれのために京都にとりあえず一旦集まれと、
はいはい、
希望者、なんかこう日本全国にその紙が配られたらしくて、どうも
すごいな。
それすごいんですよ、当時からすると、うん、
すごいですね。
まあフィクションやからね、
うん、まあね、
ほんまって持ってもうたら困るけどねほんまやったらそんな配れるわけないっすやんか。
まあそりゃそうですよ、
その飛行機も運送もないこのその時代に、
ね、その組織どうなってんねんってことですからね。
そうそうそう、そんな北海道から京都まで来ようんだら大変やみたいな話やから
えらいこってさ。
でそれで、だまだま、約束の場所に集まるんですよ。
うんうん
うん、でいっぱい猛者が、その10万円狙いのやつが、
うん、
いっぱいおるんです。
はいはい、そりゃそうでないとね。
そりゃそうでないと思うないじゃないですか。
そりゃそうです。
そんな簡単に10万円もらえると思ってもうたら。
困りますね。
困るじゃないですか。で、まあ、集まって何が、一体全体何が始まるんやっていう感じ。
うんうん、はい、
から、ね、もうお侍さんとかいっぱいいろんな腕に、うん、覚えのある連中がいっぱい集まってくるんですけど、うん、まあ、そこで、なんていうんですか、
はい、
そこの向こうの憲兵みたいな、ね、なんていうんですか、流浪剣二剣心の兵隊さんみたいな、獅子をなんとかみたいな、いますやん。
はいはいはいはいはい、
はい。ああいう服のやついますやん。
うんうん、
ああいうやつがポッと出てきて。
ガトツですか？
え？
ガトツというやつですか？じゃあよかったか。
ガトツか、ガトツくん、うん、ガトツくんが出てくるんかな、
うん、ともかく、ついてついてついてくるやつね。
そうそう。皆さんこんばんは。まあ、 すごい、まあまあまあ、あの、紳士な、みたいな感じのやつですわ。うんうんうんうん、そいつが出てきて、皆さん本日はよくぞお集まりくださいましたと。
うん、
こういうことで、こういうことがございますので、
うん、
皆様のあれを、腕をちょっと見せていただきたいな、なんて思ってるわけなんですけども、みたいな話から始まって。うんうん、さて、今回の試行なんでございますが、
はい。
なただで10万円もらえると思ってもうたら困ると。ね、ほんでこんないっぱい人集まってんねんから。
はい。
そんなすぐどうのこうのなるってわけでもないよと。
うん、
じゃあそのゲームのし、お遊びっていうんですけど、うんうん、ゲームの思考を説明しましょう。はいはい。ということで、
うん、
要は、うん、なんていうんですかね、マーダーゲームを始めますってことなんですよ。
イカゲーム的な。
イカゲーム的な、あれはゲームで何人か振るい落としてっていう話じゃないですか。うん、
じゃなくて。
これはもう殺してけと、とりあえず。
バトルロイヤルいうことね。
バトルロワイヤルやね、これ。
うんうんうん、
あ、全員殺したやつ勝ちっていう話なんですね。
生き残ったもんが勝ちやということですね。
簡単に言うたらね。
うん、優勝と。
設定としては、ここで全員で殺し合って決めるってわけではなくて、
うん、
はい。こっから、東京の方向かっていただきますと。
ほう。京都から。
うん。オリエンテーリングみたいなことやりますっていうこと
はいはいはいはいはいはい。
うん。京都、まあ、各ポイントがあって、
うん。
ポイント、ポイント、ポイントを通過しながら、最終的に東京を目指してくださいと。
うん、はいはいはい。
今からね、皆さん自力で、はい。どんな方法を使っていただいても結構です。
うんうん。
船で行っていただくのも結構、うん、何していただいても結構なんですが、ここで大切になってくるのは皆さん手札っていうのを持っていただいておりますと、
うんうん、
まあ要は自分の名前書いたあれですわ、はいはいはい、番号札みたいなやつですわ、
うん、独特的にね、
あ、この番号札を皆さんで取り合ってください、
はいはいはいはい、
で勝てば、うん、それ手にしていただいて結構ですと。
うん、
それがあなたのポイントになります。
うんうんうん。
うん。で、そのポイントを、まあ、一個一個集めて、うん、最終的に、東京へ行くまでに30枚。
うんうん。
今1個しか持ってないわけですよ。
1人1個ね。
1人1個だよ。で、30枚、最終的に集めた人が東京に来る権利がございますと。ウルトラクイズみたいなもんですよね。
うんうん
うん、ニューヨーク行くみたいなもんですよね。
したいかと、はい。
そうそうそうそう。だから30枚は集めていただかないと東京に着いたとて、
うん、
そこは、権利ございません。
うん、資格なしと。
はい。ですので、皆さん、頑張っていただいて、うん、張り切ってやっていただけますと、
うん、
楽しいかと思いますんで、うん、っていうことで。うん、で、皆さんいっぱい集まっていただいたかと思うんですが、
はい。
とりあえず、ここ、今、ここ今集まってる皆さん、外出るために、最低1枚、
うん、
札持ってないとダメですと。
うんうん、
今1枚持ってるから、プラス1枚で2枚。
うん、
2枚、最低持ってる人間は外出て行く権利が発生して。
なるほど。ほうほうほう。
はい。今から、用意スタートといった時点で、始めてくださいと。
うん、
何やっていただいても結構ですんで。
恐ろしい。
人様の、あれを、うん、奪ってくださいと。
うんうん。
うん。いやっちゅう人帰ってもらって結構なんで、うんうん、お帰りあちらですって言われるんですけど。
はいはいはいはいはい。
うん、で、お帰り、帰るわ言
う
て、
うん、
帰ろうとした人は撃ち殺されたりとかするから、ね。いつも大体どのドラマでもある撃ち殺されるんですけど、
ね。ダーンやつね。いきなり。
大体そういう逃げようとするやつ殺されるやん。
そんなもんやってらんねえよ。ダーンやつね。
ああ、バーンつって。って殺されて。
うん、そこは伝統、そこは伝統ですからね。
でも伝統の儀式やから。
はい。
で、そこで、まあ、1話ではそのみんなが、うん、まあ、バトルロワイヤルを始めるっていう。
うん、ね、初っ端からいきなり入るんですね。
感じですね。はいはい、だから誰が、悪いやつで、誰がいいやつ
で。信用できて誰が裏切るんやと。
まあまあ、大体基本的に全員自分の首を狙ってるやつなんですけど、
ね。そういうことですね、
そうそうそう。だから途中でなんか、んなことは許さんみたいな感じで、
う
何をやっとるんだみたいな感じで兵隊さんがピッて一人出てきて、
ほうほうほう、
こんなことやったらあかんで、つって許す、うんうん、許さん、うん、あの、捕まえろ、お前のこと捕まえろって言って、
うん、
出てくるやつ、山田孝之さんが出てくるんですけど、
はいはいはい、
山田孝之さん、いろんなもん出てる人、主役格の人じゃないですか。
そうですよ。うん、
若い出てきて、もう、こんなの許さないって言って、
うんうん、
出てきて、
うん、
わーって言うんですけど、
うん、
いきなり殺されて終わるっていう。
もう終わるの？
まあ、もう、もうっていうやつです。
そういう、だから、逆に言うと、このキャスターから長生きするなっていうのが分からんいうことでもありますよね。
そう、誰がいつ死ぬか分からない。
分かりませんよね。うん。
あっさり、まあ、そこは、それなりに、あの、名前のある人、あっさり死んでくねっていう。
うん、あ、それは贅沢でいいですね。
そうやろ、うん、だから、知らんやつめっちゃ出てる。知らんやつっていうか、うん、見たやつめっちゃ出てるんですけど、
はいはい、
見た人。
はい、
その人最後までいてるかもわからんし、
うん、
途中に名前出てないけど出てくるやつおるし、
はいはいはいはい、
おお、こいつ知ってる知ってる知ってる、この人知ってるっていう人、
うんうん、
もう全然出てくるし、
はいはい、
うん、だからあの、何やったっけ、あの東出なんとかさんとか、
はいはい、名前載ってますね、
あの山で今熊に怯えて暮らしてる人ですけど、
ね、囲ってる人ね、
そうそうそうそう。あの人、もう、うっかりポロッと出てきたりとか。
うん。
で、まあ、それなりに、こう、一癖も二癖もありそうなキャラクターが出てくるんですけど。
はい、あの、このね、名前の中にも、この間の爆弾の人もいますやん。
染谷君やろ？
いや、変な人の方。
ああ、佐藤二朗？
佐藤二朗。これちゃうの？
佐藤二朗も出てんの？
この写真送ってくれたページの、あの、左下の人はこれ佐藤二朗じゃないの？
違う、これ違う。違う。これはね、一ノ瀬渡るさんっていう人ですわ。
失礼しました。へぇ。
一ノ瀬渡るさんって言って、前も紹介したけど、ネットフリックスのサンクチュアリ、相撲の。
はいはいはいはいはい。
やつの主役の人で。あの、それ以来この人も売れっ子ですよ。
あ、そうなんですね。
何かと売れっ子、脇役の中でもまあまあ売れっ子の人ですよ。
その二つ隣の人が佐藤健にしか僕は見えないんだけど、違うんですね、これ。
これ多分佐藤健じゃない。
ないよね。いくらでもそんなロッキングキャストしませんよね。
うん、そうそうそう。ほんで、ね、まあまあ、いわゆる二宮君。
うんうんうん。
とか、あと上はほら、染谷裕太君だかな。はいはいはい。で、なんか下の方の真ん中にいてる人は、誰やったっけ、この人らもよう見ますやん。
玉木宏と伊藤。
あ、玉木宏、そうそうそうそう、うん。それとかね、この人ら見ますやん。
うん。
で、この人らもなんか一癖も二癖もありそうな人らなんです。
うん、見るからにそういう、そういう風貌してますわな。
そうそうそう。ほんで、もう全然、ここには写真載ってないけど、なんかすごい、なんか挑発のじいさんみたいなのが出てくるんですけど。長身のね。
はいはい。
それ、阿部寛やったりとかするしね。
ほう。
だから、そうそうたるメンバーが結構出てるんですよ。
そ
うですね。うん。だから、一体これ、何、あと5話どうなんのっていう話なんですよ。
もう、ゴールデンカムイとか、ルローニケンシンとかなんかいろいろ思い出すような感じもしますけど、まあそういう
の、そう、いろんな人出てるでしょ、うん、だそういう庭に出てた人がいっぱい出てるじゃないですか。
雰囲気がね。
うん。で、なんか今日ネットニュースみたいなんで見てたら、
はい、
あの子も出てるって、なんか一瞬だけで、なんか出てて、
うん、
誰やったっけ、ほら、あの子、国宝に出てた子。
はぁ、あ、はぁはぁ、横浜。
横浜流星。
はいはい。
あの子もなんか出てるらしいんですよ。
へ
ぇー、びっくりした。まあここには全然で、だから多分、その、亀尾出演じゃないけど、
うん、
一瞬だけ出るみたいな人もおるから、
うん、
そういう人らも出てるんじゃないですかね。
だ
から何かともやっぱりネットフリックス金ある。
そういうね、やりたいことできる。
とにかく金がある。
うん。
うん。こんだけの俳優なかなか日本の、まあ、中でもなかなか集められない、ね。全員主役級やから。
で、それでさっさと消えてしまう人もいるというわけですも
んね。さっさと消えてしまう。まあ、2話、3話、4話とかでバンバンバンバン消えていくんやろし。うん、黒幕が一体まだ今ね、ありがちな黒幕が全然よくわからない
イカゲーム的な
系、一体誰が黒幕なんだっていう話もあるしね、
はいはいはいはい、
この岡田准一君の横におるあの女の子、
はいはい、
こんなんていうコーナーやろね、この藤崎由美也ちゃんっていうんかね、これね、
左側右側、
左側、
はい、ちょっとあの一生懸命そうな顔してる子ね、
あ、ちょっとビビってる感じの子ね、うん、この子が案外黒幕のやつなんかなっていう感じはして、うんうんうん、1話見た感じでね、
感じでね、はいはい、
案外こういう子が一番悪かったりとかすんねんなと思って一ちゃん最後のゴール間近ぐらいでこういう子が正体表すねんなっていうふうに、
うんうん、急にメイクを買ってるぞみたいなやつがね、
いつまでも善人でおらんみたいな、うんうんうん、あ、よくここまで連れてきてくれたわねみたいな、ね、あなたの役目は終わりよみたいな感じのキャラクターっておるやん、
うん、まあ、常にいますね、そういう人はね、ま
あ、そんな単純な話やったら直木賞取られへんしなと思ってね、まあね、まあ、ね、
確かに、
だからそういうなんか、まあ多分どっかの両家のお姫さんみたいなやつで、うん、なんか一応なんかお母さんを助けたいのって言うてるんやけど、
うん、お友達のこと言うわけですね、
言うてるけど、多分これ両家のお姫様的な感じで、
この最高のためみたいな、
この子を品川まで運ぶというのがなんか実はあれなんかなって、もう答え言っちゃってる可能性がありますけどね、これ
さてさて
まあまあ大概外れるんで
まあそれぐらいでないとね、
うん、そういう俺みたいな浅はかなストーリー展開ではあんなもん全然どっかジャンプで読んだような展開では。
散々。
ああ、誰も、あんなもん全然ですよ。な、直木賞の人全然 OK って言わないですよ。
まあまあ、そういうふうにね、意思をついていただきたいもんですね。
そうそうそう。だからその、やつ、まあまあ面白いんで。
うん。確かにね。
見てみようかなと思って。
あ、ぜひぜひ教えてくださいよ。
まあ、その気になればもう明日一日で見れてしまうぐらい暇なんですけど。全然明日の夜には終了できる状態なんですけどね。
まあ、1日1話見てて来週には話せるようになっておいてくださいよ。
まあ、ちょっとずつ楽しみにって、じゃあね、慣れりゃいいですけどね。まあ、
そうですね。
あ、前半終わったらね。そうや。もうそんな無理よ。もうそんなさっと見てまうよ。ちゃちゃっと見て終わりよ、もうこれ。ね、あ、なんで、はい、ちょっとこれ、やっぱりあの、お金がかかってる分、
うん、見応え、
ね、まあ、それなりに面白いです、お話としては。ですんでね、ぜひ皆さん一回、ネットフリックスやってる人は見ていただいて、もう見てる可能性ありますからね。
まあね。まあね。
もう、とうの昔に見終わってるっていう人おるでしょうけどね。
何言
う
てんねん、言うてね。
今更何言うて、1話てって言われると思いますけど。ぜひ、僕もちゃんと、最後までこれは完走したいと思いますんで。はい、よろしくお願いしたいなと。
楽しみにされます。
はい、で、ね、随時ご報告をしていきたいと思います。
わかりました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
前方12時方向、新製品プラモ発見。指示を行う。
今さら何をためらおうか。
確保。右3時方向、噂の工具発見。
これぞまさに天佑。
確保。左9時方向、ずっと探していた塗料が。
飛んで火にいる夏の虫とはこのことよ。
確保。関東行こうぜ、
ガクラジオ。年金買います？
まだじゃ。
はい、というわけでね、今週もね、終わりの方に進んでいくわけなんでございますが、
はい、
イベントですね、
はい、
イベントは、パディ君とのラジオエレジーはもう今週終わっておりますので、
はい、
はい、皆さんありがとうございましたと、
ありがとうございました
、はい、感じなので、こっからは12月ですかね、11月はもうこれでイベントは何もございませんので、12月またいろいろとなんやかんやと年末に向けてやらせていただきたいと思います。
はい、
12月は、あれですね、結構最後の方にガガッと固まってまして、
はい、
はい、これがね、最後の方は、 今のところ決まってるのは12月の27日。
27日土曜日？
はい。大阪、そう、大阪模試のマップが急遽決まりまして。
前日に。
そうやね、うちのイベントのな。最初28って言われたんですけど。
おいおいおいおいってなるからね。
いや、それもちょっと無理なんやわ、つって。うん、それは、あなたのところのお店の一軒であるベニズルでやるから、
うん、
あ、そうなんっていう話になって。
おいおいおいって。
あ、まあまあまあ、それは避けるわ。その代わり27なって言われて、うんうん、ああ、一筆構わないですけど、っていうことでね。はいはい、27日。大阪モーションマップやりますんで、
はいはい、
今年最後のやつ、
うん、
はい、なんかみんな3人でまた集まってぐっちゃらぐっちゃらとお話しする会になると思いますけど、はい、はい、ぜひ今年最後やと思ってね、皆さん来ていただけると、
はい、そうですね、
助かる。白芸かな、これは難波白芸、
はい、
はい、やらせていただきますのでよろしくお願いしますと。
はい、お待ちしてます。
はい、それと、12月28日、
はい、そうです、
サバラジオエレジーブルースです
わ。はい。長い。
ね。タイトルも決めて、もうそろそろええ加減、なんかタイトルとか送ってくれよっていう話やったんで、
はい。
一応内容書いて送りましたけども。はい、
決まりましたね。
サバラジオとラジオエレジーと、
はい、
アディショナルタイムブルース。
はい。
この3つをちょっと合体しまして、
はい。
3時間ぐらいやらせていただきますんで。
そうですね。
まあ長いですけども、ぜひ、ええやんか、もう休みなんやから来たら。
やることないでしょ。
もう黙って来たらええやんか。
そういうことですわ。
そういうこと、もうそういうことよ。それでもう年末の一日と思って楽しんでもうたらいいんですよ。
そういうことです。
でまあ別にそれ29日、ほんならもう帰って、
うん、
大掃除とかしたらよろしいやん。
終わってからね。
地方とかから来ても全然それ、その時間ある。
うん。
うん。なんで、28日やります。ナンバーベニズルで17時、5時ね、
うん、
17時5時、5時開演、
はい、5時開演で、
5時開演で終了20時、
8時、
はい、3時間またやりたいと思います。
バッチリね、
バッチリバッチリやりたいと思いますので、はい、サバラジオは、我々3名行きます。
はい、3名、カレーさんがいます
ね、久しぶりにカレーさんもやってくるんで、
そうですね、
皆さんカレーさん大好きな方、カレーさん久しぶりに現れますんで、
ね、見逃せませんね、
来てくださいと、
はい、
それと、パディ君、
はい、
パディさんですね、パディさんは、はい、ラジオエレジーの方
で、
はい、やってきてくれますんで、はい、なんか気向いたら歌ってくれるんじゃないですか。
気向いた
多分なんか歌うと思ってると思うんですよ、みんな。
そうでしょう、そうでしょう。
本人そんなに歌いたがってないから、
ないのか。
もう一回木曜日、今週確認、あ、まだ木曜日来てないんで、木曜日確認しますけど、
はい、
うん、歌いたいって聞くんで、歌いたいって聞いたら、いや、別に歌いたくないけどって絶対言うんで、
まずは、一回目はね。
あ、どうせ何すんねんっていう話をしますから、まあ、そんなんで一曲か、なんかそんな歌ってくるんじゃないですか。
ね、期待を裏切らん男やと思いますよ。
はいはいはい、やと思いますが、まあ、パディさんと、はい、あとね、ニコラス・ケイチが東京から、
はい、
ま、わざわざご苦労さんなんですが、はい、またやってきてくれるということで、社内彼にも時間を割こうということで、うん、一応彼の時間も取りつつ、
はい
はい、やっていく、行く3時間、
はい、
もうこんなにバラエティに富んだ時間はないですよ。
ないですね、久しぶりですからね。
あ、そういうこと、まあ、2年に1回とか3年に1回ぐらいしかやらないですから、
はい、
ぜひ皆さん、来てください。
ね、お願いします。
お待ちしておりますね。一応2000円、
はい。
2000円のワンドリンク別で。
別で。
やらせていただきたいと思います。もうこれ格安よ。本当に、本当にごめんなさい。格安よ。
はい。
いうことで。最後ね、年末で、あれなんで、まぁ、あ、ちょっと南で。うん、盛り上がりましょうよ。
ね、お越しください、ぜひとも。
ね、楽しくワッとやりたいなと思っておりますんで。ね、
いい年末にしましょう。
そう、そういう感じで楽しい一日にしましょうということで、
はい、
はい、お待ちしております。皆さん、今のうちから、予定を組んでいただいてですね、
はい、
はい、 調整に入ってください。皆さん、ね、予定調整にね。
お願いしますよ。
はい、どっか出かけられる状態に持っていっておいてください。
そういうことです。
はい、そういうことですから。はい、お待ちしておりますんで、よろしくお願いします。
お待ちしてます。
はい、いうことでございますね。まだちょっとしばらくこの告知は毎週続けていきますんで。
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい、お世話になりますよ。
はい、ありがとうございます。あと、はい、総水ラジオを更新しててますんでね。
どんどんね、随時されてます、
ね。皆さん、どんどん聞いてください。サブスクっていうのもやってますんで、はいはいはい、サブスクもどんどん登録していただいて、
はい、
家族で一個ずつ登録していただいて、うん、4人家族やったら4人分、
うん、
ね、みんな共有とかしちゃダメよ。
アコギやな。
ね、アコギじゃないよ。アコギって言うからみんなアコギやなって思うんだよ。おじさんたちは、なんたらええかな、サブスクっていうものに金を出さなさすぎる。
素数は出してるのに。
俺はでもサブスクの王様やから、サブスクに何の抵抗もないけども。
王様なんかどれなんかようわからんけど。
いや、もう見るもん登録してってるから。で、課金しまくるから。
うん、遠慮なくね。
そういうのもありますから、お願いしますよ。
ね。
ね。面白い。サブスクの方も面白いですから。
うん。
ちゃんと話してますから、お願いしますよ。はい、皆さんね。
ね。
ですんで、登録して、聞いてください。総水ラジオで検索してもらって、お願いします、はい。
はい。
よろしくお願いします。ということで。うん、はい、以上が告知ぐらいでございます。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけでございますね。最後に山ちゃんご紹介聞きつつ終わっていきますか。
はい。
はい。何でしょうか。
話題的にはですね、例のホンダの V3 電気ターボのバイクのアピアランス。
仮面ライダーみたいな名前のやつ。
名前と見かけというか。
お
ぉ、カモフラみたいなカラーリング。
サイクロンじゃないわ、何やったっけな。ライダー
バトルホッパーかな。
ダブル。違う、V3 は何やったかな。
V3 のバイク？
サイクロン、なんとか、うん、ダブル台風のやつやんな。
うんうん。
あれ、何て言ったかな。トルネードやったかな。なんか知らんけど、まあそんなんありましたわ。
うん、
なんかついつい仮面ライダー V3 を想像してもらえるな、名前聞くと。
まあ、V 型3気筒だけにね、そりゃ。
そう、うん、V3 ってつけるやろけど、
うん、V3R900 って言ってるのかな今のところ
V3R、 そうはい、が 900cc なんですか。
そうですね。
3気筒、
でも写真ね、アピアランスも発表されてますよね。
はい、見ました。
カモフラージュみたいな、カモフラというか迷彩っぽいようなカラーリングの、
仮面ライダーアマゾンみたいな
とこ、そんな感じですね。確かにね。
見ましたよ。
まあ一応 900cc で、まあ 1200cc ぐらいのパワフルさみたいなことを言うてるみたいなんですが。
まあまあターボついてるからね。
ね。まあ電気ターボなんてね、どんなんかちょっと想像もつかないんですが。
うん、まああれ聞く限り常時下級圧をかけるって言ってるから、
うんうんうん、
ターボラグがないターボと思ったらいいですよね。はいはいはい、最初から1200ぐらいのパワーの感覚で付き合えばいいんじゃないですかね。
うん、まあ、ある意味、その、ダウンサイジングターボ的なもんなんですかね。
うん、常時回ってるっていうから、ファンは。
うん、うん、うん。
それで、吸気してるっていうから、
うん、うん。
だから、強制的にずっと送り込んでるわけでしょ。
なるほどね。
うん、っていうことは、常時ターボをかけるわけでしょ。
燃費どうなんでしょうね。
3気筒な分多少ええんちゃう？
いいのかな。
これこんな燃費考えて買うもんなんかなっていう気はするけど。
まあ昨今燃費は抜きにして語れなくなってきてるご時世という気もしないでもないですけど。
まあ多少エコロジーな乗り物じゃないと。
ね、まあ燃なんだ消費、燃焼がいいとか、まあそういうのがあったりもするんでしょうけどもね。
だ3気筒常時ターボをかけることによってそのパワーは上がるわけやから。
そうですね。
でもその分あんまりガソリン使わないっていう、
うんうん、
感じにはちゃんとホンダやからやってんちゃうかな、
ね。
うん、まあ多少いいんじゃないですか。
乗ってみたいと思います。
うん、乗ってみたいのは乗ってみたい、
うんうん、
どんなフィーリングなんかは乗ってみたい。
まあ、そうですね。
あの、いわゆるターボ感覚なんか、
うん、
あ、でもちゃうと思うんですよ。
なんか、やたら太いトルクのバイクなんか。
うん、いやー、ないと思うな、トルクも。
うん
うん、言うたら俺乗り味としてはマルチに近いと思うんですよね、
うん、
マルチの1気筒を取った、その分を、下級機で、はいはいはい、補填してる、
うんうんうん、
だから、非常にダウンサウジングサイジングして、
うんうん、
パワーは今までの4気筒ぐらいのパワーはございますと、
うん、
だから、その3気筒みたいなゴリゴリ感があったりとか、
うんうん、
そういうのあんまり想像したらあかんのちゃうかな。
だ
そうするとちょっと頼んない乗り物に思いがちですけど、普通のマルチって思ったら、
まあ、V3 と V4 の違いがどうなんやって言ってますんですけどね。そう言われると
俺は V3 と V4 の違いってあんまりよくわからないんで、
体
感もできなかった、体感もできなかったんで、まあ、4気筒の方がまだちょっと線細いかなっていうぐらいの感じしかないんで。
まあそうですね。そういう雰囲気はまあありますよね。
3気筒は確かにザラッとはしてるけどな。っていう。でもそんなにマルチと大差あるぐらいの特徴ってないよね。っては思うんですけどね。
チョコさんと V さんでどうちゃうんやろういう気もするしね。
だから、要は、ターボですよ。
うん。
ターボの方が一体どういう動きするのか、
うんうん、
昔の我々が想像してるターボの動きをするのか、
うん、
最初全然ターボラグがあるからターボなんてかかれへんから、
まあそうですね、
ちょっとぐーって開けてしばらく待ってドッカーンってくるような、
うん
うん、そういう加速を今つけてもうたらそれはそれでやばいやろ、
まあ、今さらドッカンターボなんか増してくるような気もしませんけどもね。それはさすがに、
まあ、だからターボバイクっていうもん自身がなくなったのはそういうわけですから、うん、
乗ったことあります？昔のターボバイクって
ない。ターボの車しか乗ったことない、はい、
うん、
うん、だからターボの車の感覚みたいなあれば昔の。でも大体単車のターボなんて大したことないでしょ。
あんまり結局意味がないからなくなったいうことですもんね。実際のところ
ディーゼルターボぐらいの話しちゃいますもん。
ディーゼルターボ
K にターボついてるぐらいの話しちゃいますもん。
まあ、K のターボは値打ちあると思いますけどね、乗ってて。
だからそれから考えると非常にマイルドな乗り物なんじゃないかなっていう気はしてる。
これ 900cc なんやっていう感想で終わるようなバイクでは寂しいですよね。やけど
割にでも1000超える1200とかそれぐらいの感じもあるな。で、まあ、トルクの乗り物じゃないやろうから、
うーん、
まあ、馬力の乗り物やろうから、
うーん、
あ、まあまあ加速するねっていう話やと思うで。
うーん、まあそれはねしてこれんとあれだと思うけど、
でもあの NR が200キロ出ました300キロ出ましたみたいな話やと思うよ。
まあ、でもどうやろう。でも NR って別にあれは実際乗って何が違うのかなというのは全然想像つかないんですよね、やっぱり。
いや、多分あれもマルチっぽい。あ、V 型っつったら V4 っつったってあんまり。
あれ V4 でしょ、
うん、うん、まあまあ、いや、理論的にはね、
うん、
V4 ですけどピストン2つなんですけどね。
え、
そうでしょ、あの NR って。
いや、 V4 でピストンが楕円っていうだけのことじゃないんです。じゃということじゃないんですか、あれって。 NR
32バルブやから、
うん、
あ、そうか、4つあるのか。
芝32でしょ、うん、
そうやね、そうやね、そうやね。ほんなら V4 の、うん、そんなんやったら、まあ、マルチに非常に近いんじゃないですか、
うん、V4 は V4 でしょっていう気はしちゃうんですけどね。それはもちろ ん,
んでも V4 とマルチの違いなんていうのもそう分かるもんでもないやん。
うん、分かるほどのこと、分かるほど乗ってないからな、確かに。
V4 ならではの乗り心地ってあんまりないやん。
かろうじて覚えてるの VMAX ぐらいですね。ちょこっと乗ったことあって V4 言うたら。
でもあれもマルチやろ。
やっぱ下から来るっていうのがありましたよ。
ああ、要は下の部分か。
うん、じゃないのかな。
その 乗り込んだわけではないですから、うん、俺も、ね、そう、あの教習所でちょろっと乗ったぐらいで、
うん、免許取るのに V4 乗ったぐらいですよね。 V4 ある、
そう、素直に素直にマルチみたいにふーんと吹き上がる感じではないんやなと思って乗った覚えはあります、うんうん、
おお、
うん、まあでも乗りやすさは全然乗りやすいですから、
そうですよね、うん、
ホンダのバイクなんで、
うん、
うん、全然全然あのぎっくりしゃっくりもしないし、
そうですね、変なことはなかった、う
ん、だから今回も普通に優等生的なバイクができてるんじゃないですか。
まあね、ホンダですからね、
普通のバイクができてるんやと思います、それ。
うん、目つぶった目つぶって乗ったらわからんみたいなやつなんですかね。
そんなとんでもないバイク作るわけないもん。
うん、今時ね、
音がめちゃくちゃ変わってるとか。そんなバイクじゃない気はする。
吸気音とかがかっこいいとかそれぐらいはあるのかな。それでも、
いやでもずっと回ってんねんて。
ああ、そっか。
ファンというかその、うん、ね、あの吸気はずっと強制的に回し続けるっていう話だから、
うん、こう
ある一定の回転数までいったら回るっていうもんじゃないから、うん、
ただ開けたらやっぱその分吸気が増えてええ音するとかいうことないのかな。
ふいーんっていう音するんですか。
何か知らん、主語というか波語というか知らんけど。
あー、どうなんやろうね。ないと思うな。ないと思うな。そんな作らんと思うな。そういうのは語を出さんと思うな、うん、俺。あー、すごい癖のバイク、あるバイク作ってみたいですけど。
まあね。まあそういう新しい新機軸のバイクに変分かりにくい乗り方のバイクは出さんでしょうね、さすがに。それは
出さんす、出さんす、普通に乗れると思いますよ、うん、だって今まで出してきたそういう革新的なホンダが出してきた新しい思想のバイクって全部普通のバイクでしたもん、うん、
そうですね。
そうでしょ。
そうですね。
あんまり当たり障りのないバイクを作るからホンダなんですよ。
まあね、業界のスタンダードやつですからね。
あ、びっくりするぐらいパワー出てても普通に乗れてるのがホンダなんですよ。
まあそれがすごいことではあるわけですけどもね。
そう、うん、そうそうそう、それはすごいことなんやね。すごいことなんやけど、うん、そのこういう部分がすっごい変わってて、すっごい乗り味が違ってっていう説明できるようなバイクではないと思う。
うんうん、そうなんですよね。すごすぎてわからんっていう。
うん、うん、そこをちゃんと普通にパッケージングしましたっていうところで、うんうんうん、いいですねって感じやと思うんやけど。うん、単純に 900cc のエンジンが、1000リッター超えのエンジンパワーぐらいはありますよと、
うん、
いうぐらいに思いましたっていうところやと思うんやけど。
うん、それじゃなんか寂しいなっていう気もするしな。
でもそんなホンダにそんな変わったバイクあった？
うん、いやないけど、
ね、MVX とか変わってた。
売れんかったっていう結果だね。
ツースト3気筒、
ツースト3気筒。見かけもいまいち中途半端っていう。
そうやろ。だからなあ、いや日本のメーカーはやっぱりそこまで変わったことできないですって。
うん、まあそうはせめてこのデザイン的にちょっとあのまあ何やろ、やっぱ面白ないなっていう感じがして、見かけが。ヘッドライトなんかこのね、ホマショッカーみたいな長細い感じやけど、こういう、まあ、こういうのはこういうのでありやから、もうちょっとこう普通の単車らしい単車で、あの下級機の存在がパッと見て分かるようなデザインにしてくれてもええんちゃうかっていう気もするしね。
ああ、だから横から出てるとかね。
そうそうそうそうそう、
バコーンとね、あのタンクの下に隠してまうんじゃなくて、
う
ん、
そう、そこをねちょっと演出してもらってもええんちゃうかっていう気もするし。
そうですね、実際市販車がどんな感じになるのか、
うん、そうですね、
ネイキッドで出すのか、
うん、
カウルつけてくるのか、
そう、
あ、そこら辺がなかなかね分からんですけどね。今のところコンセプトモデルやから、
今のところはね、
もうちょっとね、ほんで今のところヨーロッパでしか発表されてないですから、
うん、
日本には来てない、日本には来てないでしょ、
まだなんですかね、
モビリティショーには来てないでしょ、
うん、
そう思うとまだまだもうちょっと先なんかなって気がしますよね、うん、
確か
に、あ、うん、そんな癖のあるバイクじゃないはずです。
まあただその、はい、なんだ、 あのプロトタイプのコンセプトはノンレールジェットコースターとかってね、えらい大きいこと言ってますからね。
ああ、ほんなちゃんとターボ感覚あるんかな、ね。
約束されたスリルと安心の走りの両立を目指して開発とか言ってますから。
ほう。ほんなら加速感とかだいぶ味わえるんじゃないですか。
いうことでね、やっぱ加速いうことになるんでしょうね、そうなると
、
ね。
ほらなりますわ、ほらなります、うん、ターボついてるんです
もん。うん、
だそういう加速っぷりっていうのは味わえるってことでしょう、
ね、あとまあコーナリングのトラコンもしっかり効くとかそういうことなんでしょうね。
ああそうですね、まあいい単車出来上がってくると思いますよ。
うん、まあ絶対ね乗る人はおるでしょうから、うん、リスナーさんで教えてくださいね。
うん、また買った人おったらね教えていただいて、
ね、予約したい人ねよろしくですね。
はい、予約ってまだ予約取ってないでしょ。あんな CB だけでしょ今。
CB はもうね販売されてますもんね。
はい、もう売り切れると思いますけど、うん、今年分終了ももう間もなくやとは思うんですけど、
ね、まああれは売れるでしょうね。
ああしばらく、あれやと思うんですけどね。うーん、まあまあね、いいじゃないですかまだ、うん、
まあまあ夢があっていいですよ、ね、
そう実車に販売ベースになってから果たしてっていう、
うん、そこなんですよね、
感じもありますんでね。
はい、
はい、楽しみに皆さん待ってみましょうと。
待
ち
ましょう。はい、
はい、いう感じでありますよ。
はい、
はい、いうことでございますか。
はい、なんとこでございます。はい、
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そうですね、単車のニュース最終的に続けますけど、来年からヤマハ V4 で行くらしい、
ね、ああなんかねそのニュースチラッと見ました。
もうエンジンもちゃんと出来上がって、
うんうん、
噂ありましたね、今 V4 なんですね、みんなね
直4なんかやっとられへんっていうことになってるんですね。
直4でやっとったんかいって思いましたけどね俺。まだそんなんやってたんって思いましたけど、
まあねそうなりますよね。
おうちスーパーバイクちゃうんやからやなって思いましたけど。
うん、
びっくりするやんと思いましたけど、ね、あのやっと V 型も完成を見まして、うん、今誰が早いか全くわからないですけど、
うん、
あの多分早い人を雇えばロッシーみたいな人を雇えば
ロッシ
ー、みたいな人が契約、そうああいうスーパースターが出れば
まあそうですね、
うん、あのそのメーカーも早くなるんじゃないですか、
まあ、日本人ライダーもね頑張ってる人もおるわけで、
今のところまあ、あのドカティしかないんでしょうけども
今のところはね、
うん、ね頑張っていただいて、
はい
はい、みんなで V4 で頑張っていただいて。もっとなんかな、でもなもっとモンスターバイクでやってほしいんやけどな、
うん、なんかねそんなんみたいな見てみたいもんですよね。
あホンダの5気筒とか良かったっすけどね、
うーん
あれじゃないんでしょうね、
うーん結局そういう風になっちゃうのかっていう感じなんですかね。
そうそうそうそう、そういうところでやっぱホンダの速さみたいなね、ああいうのが良かったんですけどね、
うん、
どうなっていくのやら GP もね、元 GP もどうなっていくのやらということで、はい、
はい、
来年も、全然追っかけてはない
ですけど。ないですけど。
たまに X でその元 GP をフォローしてるから、たまに走ってるとこ流れてくるみたいなもんで、はい、めっちゃ飛ばしてるなって思ってるぐらいで。そういうのね。はい。また、どんどんどんどん出てくると思いますんで。
ね、今の、あのね、車庫長ついてるのおもろいですね、あれ。
どういうことですか？何に車庫長ついてるの？
元 GP のマシンって、あの、スターティングの時、あの、サス縮ませて、走り出したら伸びてくるっていうことをしてるでしょ。
あ、そうなんや。
見て
アクティブサスっていうこと？
アクティブサスになるのか、昔のね、鈴木のオフィシャルでちょっとサスが縮むやつとかと違うのか、よう分からんのですけど、スターティングの時見てたらね、あのアンダーカウルとあの路面がもう全然、何クリアランスないやんみたいな感じで、べちょーんとしてるんですよ。なんか
そこで、
うん、あの、
うん、
スタートの時にあんまり、なんですか、竿立ち専用にっていう重心を下げる。
レース中はそれやってないので
走り出したら上がっていくんですよ。
いやレース中でもそれ直線の時に、うん、ガンとほんなリアの車高を落としてクリアランス狭くすれば、
うん
空力的にいいんじゃないの。だからその計算考え方やろ。
うーんそれでやってるのかちょっとごめんなさいよく分かってないんですかね。
あの見てたら前がグワンって浮かんようにするっていうのはあれもう他のシステムでできるはずやから、 わざわざ車高をガンと落とさんでいいと思うね。
なるほど、なるほど。
うん。だからそれは、多分、車高落としてるのは、多分、その、
トップスピード
の。エアロダイナミクスですよ。
そうなんですかね。
空力の関係するはずやから、
うん、うん。
だからそれ、ほら、あれみたいなもんで、F1 のあれみたいなもんでね。
あれ。
何やったっけ、羽ペーンって、なんか、DRT やったかな、なんとか T。
はいはい。
あの直線スピードで1秒間しか、1秒間しか離れてなければ、
うん、
後ろのリアウィング、
うん、
開放できるんですよ。
へえ、あ、そういうのがあるんですね。
DRT やったかな、
うん。
うん。間違ってたらごめんなさいね。はいはい、それは、ある一定の決まりがあって、その区間があって、
うん、
それすると直線スピードがアホみたいに上がるんですよ。
へえ。
空力が全然変わるから。
うん、うん。
全然風の抵抗がもっと良くなるから、
うん、
あっさり抜けるんですよ。
ほう。
だからそれに近いもんなんではない。
なるかな。
だからそれやともっと抜き合いが増えるはずですよね。
うん。
うん、その、わざとこう、抜き合いを増やすために、
うんうん、
その DRT っていうのは入れてるんですよ。
それはドライバーがポチッとボタンを押すんですか？
そうです、そうです。
うん、
ドライバーがポンとやるとその後ろの羽が立ってるやつがパタって寝るんですよ。
うん、
でその DRT かなんかの区間だけそれを寝かして直線スピードを思いっきり上げるんですよ。
はいはい、
でその区間が終わればまた寝かさない立てないとダメなんですけどね。
それは勝手に秒数でパタッと下げるんじゃなくてまたドライバーが下げないかなんですか？
そうです。だから、うん、その差もあるし、
うんうんうんうん、
2秒以上開いてたらダメみたいな、
そ
んな1秒、うん、1秒の間だけでやらなかみたいな、そんな話やったと思うから。
はいはいはい。
うん、そういう意味でやってるんじゃないですか、MotoGP もね。分からんですよ。俺も分からん。間違ってたらごめんなさいね。
スターティンググリッドにジューンと入ってきて、ポタンしたらシュッと下がり寄るんですよ。
はあ。どっかの運送会社みたいなことにな
ってる、ね、いや、ほんまほんま。で、ベンベンベンって、ビーンと走っていったら、上がっていくみたいな。
ウィーンって、まあ、要は、まあ、ウィーンとは分からんやろうけど、なんか、ペコって車高が変わるわけ
ですね。そう、スコーンと落ちるんですよ。
お
なんか見てて、なんか、ぼっさいこな感じするなと思ったら、車高が下がってたんですね、あれ。へえと思った。
だからそういうふう、だからそういう意味も含めて、今のああいう乗り方が出来上がってるのかな。足出して
が、そうそうそうそう、うん、でもコーナリングの時はさすがに落としてたらやばないかっていう気しますけどね。
でも1コーナー入るまでそれやるわけでしょ。
うん、どうやろう。
1コーナーの途中でまた車高グイーンって上げたりとかしたら、
うん、
行くまでの直線の途中でケツ上げるって、うん、なんか意味わからんくないですか。
いや、前後下がるんですよ。
前後が下がる、
前後シューンと下がるんですよ。
もうわからん、
うん、
もうすでにわからん。
追いかけてないとね、
そんな何がしたいんか全くわからん、
うん、
もう原理がわからん。そういうことになってるわ、まあ、そういうのもね、日進月歩なんでね、
うん、いろんな理論
が、ね、より早く走るために彼らはやってるんであって、うん、きっとそれの方が早いんでしょ
う、ね、立ち動きの心配せんようにいくことやないでしょうからね。
ラップが上がるんでしょ
う、
うん、なんかそうなんですね。
なんですって。
わかりました。
はい。
はい。はい。はい。ということでございますか。はい。
まず、
まあ、レースの世界もそんな感じということで、
はい、
今週は終わったと思います
ね。
はい、はい。というわけで、お相手したのは、シャドウ総帥と、
よもよいでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。